皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第48回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第48回目ということなんですけども、前回は、ギタリストとしてのお仕事のいろんな話をさせていただきまして、まあ、ちょっと愚痴じゃないですけどね、大変なんですよっていう話になっちゃったんですけど、まあリアルな現状のギタリストの声として楽しんでいただければ嬉しいななんて思っておりますが、まあ最近映画をまあいつも通りというか結構見る余裕もできてきまして、朝が来るっていうね、邦画なんですけど、長崎ひろみさんとか井浦新さん主演の映画で、すごく面白かったので、また今度ちょっと養子縁組とかね、そういう家族のお話みたいな映画なんで、まあその辺に絡めた他のおすすめのっていうか僕が好きなのと絡めて今度紹介したいななんて思ったんですけど、まあ今回のテーマちょっとそれ今忘れないようにね、朝が来るの話をしたんですけど、今回のテーマは星野源について、ちょっとまあ僕は大好きなんですけど、あえて今回は呼び捨て3をつけないでいっぱい名前出すので、星野源について紹介をさせていただければと思います。星野源さんって呼ぼうかな、まあいいか。まあもう言わずと知れたマルチプレイヤーというかね、いろんな活躍をされてる人なんですけど、まあコラムニスト、文章を書く仕事だったり、ミュージシャン、俳優と多岐にわたってるわけなんですが、コラムニストっていう面で言うと、僕は星野源という存在をあまり知らない時というかね、曲もなんとなく知ってたけどそんなハマってない時に、働く男という本は買って読んでましたね。すごい面白かったですね。結構大きな病気、死ぬギリギリぐらいまでなってるんですよね、あの人。そういったまあ半生じゃないですけどのことも綴られてる本で、これも非常に面白いんですけど、ちょっと関係ないです。コラムで言うとね、僕今本を読んでて、太田光、僕の大好きな爆笑問題の太田光さんの芸人人語という新聞に連載したコラムを集めた本なんですけど、非常に面白くてですね、これはぜひいろんな人に読んでほしい。なんか僕のいろんな物事を見る目線っていうのの、本当ラジオのせいなんですけど、本当核になっているのが太田さんのその考えというか、非常に僕は影響を受けているところがあるので、まあそう結構面白いと思うんで、またこれもお話したいな。芸人人語という本もあります。まあそれは太田光さん、星野源さんの話に戻ります。まあ今回はまあ僕も大好きだし、まあこのラジオでも触れている音楽とか映画の観点で、この星野源のおすすめのポイントというのをお話ししたいなと思ってます。おすすめというかね、まあ、僕がこれが好きだっていう話をただ今からするだけなんですけど、もともと星野源さん、この人はサケロックとかね、そうインストゥルメンタルのバンド、歌がないバンドをやってる人でして、僕あんまサケロックは通ってこなかったんですよね。後から聞くようにして追ってったんですけど、星野源という存在を音楽で初めて知ったのは、僕はストレンジャーという2013年発表のアルバムでして、夢の外、あ、曲名忘れたな、とかがすごい有名なアルバムですね。ちょっと今調べてます。ストレンジャー、そう、夢の外へとか化け物とか、この辺はもしかしたら聞いたことあるっていう人もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、割と僕の印象ではアコースティックギターとかオーケストラとかを使った、いわゆる本当アンプラグドというかアコースティックなサウンド、アンプラグドっていう表現がね、そのエレキギターとかって電気を使うんですけど、そういった電気音、電子音、エレクトーンとか、そのシンセサイザーとか、そういうものを使わない楽器、アコースティックギター、僕の使ってるクラシックギターとかドラムとか、ウッドベースとか、まあもちろんベースは使ってると思うんですけど、まあそれアンプラグドなイメージがあるアルバムですね、全体的に。うん、すごく親しみやすいというか、割と優しい歌の感じ が多いなっていう印象だったんですけど、2015年に出たイエローダンサーというアルバム、これももうドハマり、僕はずっと聴いてたんですけど、で結構割とこうブラックミュージック系っていうのかな、黒人系の、うん、またフュージョンとかハウスとかとはまた違うんだけど、僕がパッと、まあもちろん本人も好きだと公言してるのであれですけど、マイケル・ジャクソンとかジャクソン5とか、ああいった感じのノリを感じる曲が、感じるアルバムが2015年のイエローダンサー。だからだいぶガラッと雰囲気が変わるっていう印象でしたね。まあ有名だとサンっていう曲があるんですけど、僕がこのアルバムの中ではダウンタウンっていう曲とか、桜の森、フレンドシップ、このあたりの曲がとっても大好きなんですけど、ただまあそういうちょっとブラックミュージック感を残しつつも、やっぱり星野源らしいアコースティックなサウンドだったりオーケストラだったり、そういうのは随所にあるので、あ、やっぱりこういろんなものを迂回しつつ星野源という軸があるんだなっていう印象が僕にとってはすごいあるんですけど、2018年ポップウイルスというアルバムが発表されてまして、これを引っ提げたツアーのはネットフリックスに上がってますね。あれは今も配信してるのかな。すっごいいいです、めちゃくちゃおすすめ、ライブ映像で。びっくりしたのがポップウイルスのアルバムが多分出る前に、その表題曲のポップウイルスが YouTube に上がったんですよね。そこでもう一気にいわゆる打ち込みの音、ドラムとかも生のドラムじゃなくて、そう、打ち込み系のドラムの音が入っていたり、ちょっと歌い方もラップっぽくなっていたり、もうガラッといわゆるアメリカのポップ、まあヒップホップとはちょっと違う感じの、そう、ポップス感っていうのに変わっていって、だけど声を変えたりとかそういうことはしてないので、星野源という存在感っていうのはそのまんまなんですけど、急にあ、こういうこともできるんだこの人はっていうのをびっくりした印象があります、ポップウイルス。まあこのアルバムで言うと、いい例がアイデアという曲があって、 NHK の何かに使われてたんだっけな、ちょっとごめんなさい、その辺調べてないんですけど、もう最初がもういわゆるオーケストラとか、星野源のサウンドの大きな特徴の一つだと思うのが、僕マリンバって言ってね、あの大きい木琴楽器、あの小学生とかでも叩ける大きいね、大きいやつがあるんですけど、マリンバとかでメロディーを奏でるんですよね。結構そういう曲たくさんあるんですけど、で始まったと思ったら途中で打ち込み系のビートに変わっていって、で途中ガットギター、いわゆるクラシックギターで弾き語りみたいなのをして、また最初の雰囲気に戻ってきたりとか、もうすごいね、パッパッと描写がどんどん変わっていく、いろんな方向に行く曲が、アイデアと曲があって、ああ本当にこの人多才なんだなっていうのを思わせてくれる一曲があるんですけど、ちなみにこのポップウイルスとアルバムは恋とかファミリーソングとかもとっても有名な、そして大ヒットした曲が入っています。アイデアももちろんヒットしたと思うんですけど、僕はこの中では好きなのはキッズというのが、曲が好きです。これも結構最初アコギだけの伴奏で始まって、そこに打ち込み系のドラムが入ってきてみたいな感じで、このフュージョン感、そのっていうのがちょっとずつ出てくるんですよね。フュージョン、その生音系のと打ち込み系のがうまく混ざっていく、混ざっていくフュージョン感で、割と新しい曲というか最新が不思議という曲かな、その前にね、創造という、あのスーパーマリオデラックスの CM で使われてた曲なんですけど、ここで一気にその最強のフュージョン聞けたなっていう印象があって、もうマリオで使うゲーム音みたいな音も多分シンセサイザーとかで再現してしながらやってるんですけど、でもドラムは生ドラムを使っていたりして、もうね、生音と電子音がもううわーって混ざってて、すごくね、あ、この人とんでもないとこに行っちゃったなっていう印象を受けましたね。なので遡って聞くのも面白いと思うし、逆に今の曲からどんどん戻っていって、よりそぎ落とされたというか、 生の音に近づいていく感じを楽しむのも面白いと思うし、非常に幅が広いミュージシャンだなと思って、まあ日本でしかも J-POP なんですよね。こうアメリカのポップに寄っていっちゃう、ロックに寄っていくって感じじゃなくて、あくまで日本の音楽っぽさっていうのがあって、もうどのアルバムもどの曲も本当素晴らしいと思います。というミュージシャンとしての星野源の僕の好きなとこというか、簡単なご紹介の話、まあ、聞いたことないっていう人もね、有名な曲しか知らないっていう人もぜひアルバム単位で最初から最後まで通して聞いてほしいなと思うアーティストの一人、すごくいい曲がいっぱいあるので、うん、おすすめです。で、映画で言うとですね、あまり僕星野源さん出演している作品っていうのは、地獄でなぜ悪いとかね、何が悪いだっけ、うん、とか、そのシオン監督のは見たりしてたんですけど、そこまで印象に残ってる映画っていうのはなかったんですけど、2020年に公開になってた罪の声という映画があって、これが結構かなり印象的だったので、まあこの作品の話をしようかなと思います。で、まあこれ罪の声という映画、まあ、実際にあった昭和最大の未解決事件をモチーフに書かれた小説がベースの映画です。グリコ森永事件というのかな、僕は平成生まれなので正直この事件はそこまで詳しくは知らないですが、土井信弘監督、この人はドラマで言うと逃げ恥とか、まさにね星野源グッドラックとか、映画だと灘草々花水木、この辺りを作った監督で、で出演が星野源と小栗旬その他という感じなのかな。アカデミー賞受演賞も取ってましたね、最優秀ではなかったかな、うん、取ってましたよね。でですね、まあざっと説明をすると、まあ、あるお菓子メーカーに並んでる店頭の商品に毒を入れてやるぞっていう脅迫が届くんですね。で、まあ、実際にその毒が置かれた商品が店頭に並んでしまったりっていう事件になっていくんですけど、その、まあ毒を入れる、嫌なら金を用意しろみたいになっていくんですね、あの取り下げてほしければ。でその脅迫テープ、ここを曲がってここに行ってくださいみたいなテープが送られてくるんですけど、その声が子供の声なんですね。まあ犯人からすれば足がつかないように子供の声を使ったっていうことなんですけど、その声が星野源、まあ現在30歳半ばぐらいなのかな、役どころとしてが、子供の時、6歳ぐらいの時の声を使っていたテープだったっていうことですね。まあその脅迫テープに使われた声が星野源自分だったっていうことです、うん、で、まあ実際これを録音させられたのは星野源の父の兄だ、おじさんですね。だから、おじさんに録音させられたっていうことで、まあおじさんが犯人なのかわからないけど、おじさんは行方が知れずだったので、おじさんの行方を探りながら事件の真相に迫っていくという映画になっていくんですけど、まあここからは星野源の魅力というよりはこの映画の僕の感想を言うと、要は大人からすると子供は声変わりもするし足もつきづらいから、子供の声をテープ、脅迫テープに使ってやれっていうことで、まあそういうね軽はずみな気持ちというか身近な子供を利用したっていうことなんですけど、じゃあ実際俺の声が犯罪に使われたんだっていうのを後から知ったり、その当時も知ってた子供が大人になっていくわけですよね。だんだんその残された人の気持ちというか、やっぱり自分の声が犯罪に使われた、しかも未解決事件昭和最大の、非常にそれは辛いわけですよね。喜べるはずがないと、すごく葛藤するというか、これを家族に伝えるのかどうしようかと。星野源以外にも声が使われてた子供、今大人になっている人っていうのがいるんですけど、その人とその人の人生だったり、星野源の知った時の雰囲気だったりっていうので、その子供の未来というかね、そういう辛さを描いているんですけど、 まあ、要はだからその軽はずみな行動で残された人たちを描いてるわけなんですけど、これを裏返せば未来にどういうものを残していけるか、自分の行動がいかに人に影響を与えて、それがどんどん後世に伝わっていくのかっていう、ちょっと裏読みしすぎてるかもしれないですけど、僕がパッと見た時は割と深いそういうテーマがあるのかななんていうふうに思いました。まあ、暴力は暴力しか生まないって言いますけど、当時は自分は、あ、でもこれ以上言うとネタバレなんだ、あんま言っちゃうとあれですけど、まあしてやったりと思ってたはずだけどね、残された人たちはどうなんだっていうね、そういう結構深い話になっていったなっていう印象、あの映画としては僕はすごく面白かったです、好きです。うん。でその葛藤するシーンだったり、星野源は京都人、京都出身という設定なので京都弁を使って話すんですけど、やっぱり京都の言葉って難しいみたいなんですよね。もちろん僕は方言の詳しいことは分かんないんですけど、もう全然普通に関西の人に見えるような演技だったりっていうのが、もう途中見ながらね、この人アイディアとか歌ってる人なのになんでこんな演技もできるんだよって思いながら、本当マルチな才能っていうのを感じました。うん、そんな感じで、まあ、映画に関してはちょっとね、あんま割と新しい映画なんであんまネタバレしないようにちょっと薄くなっちゃったかもしれないですけど、そういう本だったり音楽、俳優としての魅力っていうのが星野源さんの素晴らしいところ、そしてガッキーと結婚というね、これが一番大ニュースか、うん、それを言うの忘れてました。本当おめでたいですよね。僕も大ファンなのでシンプルにおめでとうって感じでしたね。嬉しいというか、偉そうですけどおめでとうっていうの。ガッキーをそこまでもともと好きじゃなかったのでガッキーロスってことにはなんなかったんですけど、どっちかというと星野源すげーっていうのが大きかったです。まあはい、今日はそんな感じで終わりにしたいと思います。このポッドキャスト SNS、 インスタグラムとツイッターやっておりますので、ぜひフォローお願いします。毎週火曜日の19時に配信をしておりますのでご視聴よろしくお願いします。お問い合わせというか、メッセージが送れるフォームがありますので、質問やご意見リクエストなど罵詈雑言でも何でも構いませんので、ツイッターのリプなんかでも OK できますので、どんどんいただけると嬉しいです。それでは今日はここまで、さよなら。